寺子屋たっちゃん、
師走も半分来てしまいました。皆さんもいろんな準備進んでいるでしょうか。たっちゃんは今朝も元気です。おはようございます。
おはようございます。ね、先週12月8日のパールハーバー海戦記念日つっちゃおかしいな。でも海戦でね、まあ幾多の命が失われ、結局日本という国がなんか、それからなんか、まあ、正直さ、いい国になったのかダメな国になったのかって歴史が語るんだろうけどさ、なんか最近感じるよね、なんかその日本人の良さってがなくなっちゃったなって、つまんねえなと思ってんだけどね。でも、まあ、今日それこそ12月15日昨日はもう何年前だか知らないけどさ、ね、行く手は松坂町、一打ち二打ちさんながらね、江戸の横瀬を震わせて赤穂浪士討ち入りだよね。あれ四十七士、あれ四十七士って日本のその原点だよ、日本人の原点だから。江戸幕府もわずか一日で切腹を命じたけども、高輪泉岳寺、江戸の入り口に彼らのお墓を作ったじゃんね。それは粋じゃないかね。それはやっぱり義理と人情を計りにかけるような世界と同じだよ。高倉健さんと一緒だ。あんた義理と人情って、義理だからもう要は決まりだからさ、それ守んなきゃいけねえよ。だけど人情としてはお前たちの気持ちをよくわかる。で、吉良幸助之助は悪者に扱いされてるけど、吉良幸助之助ってのはとてもいい人だったっていうね、そういう話だって。まあ歴史はいろんなもの、作者の筆の跡だけど。で、まあそんな風にしてね、ちょっと今月 12月ってね、まあ要は1年の総決算であるとともにね、要は来年へのその一旦の締めくくりで、俺はその人生ってやつをずっとこの、特に高倉健が死んだってことでやたら考えさせられちゃって、で今日はね、大岡誠さんね、その人の書いた日本人の色って、まあそれはいつだか先月だったか、ちょっと色っていうやつについて話をして、ね、色ってなんだって、日本の色は白赤青だとね。で白い青い赤いね、だけど紫とは言わねえよっての話、なんかそんな話したよね。でその色についてちょっとね、大岡誠さんの本、我が家の書庫から引っ張り出してちょっと見てたら、日本人の色ってなんだって思って、面白いなと思って、そしたらね、すげえ面白いこと書いてあった。これ俺が言ってんじゃないからね、大岡誠さんの意見だからね、ここ大事にしておかないとまずいなと思って。色という漢字を考えましょう。まあ上の色の巴の上の字はね、そこの部分は二人の人がくんずほぐれつしている、人を表すんだって、上の部分は。それからそこが巴で巴になってという、つまり成功を表すんだって。成功っていうのはサクセスじゃないよ、セクシャルインタコースで、それを表すって。だからそこに豊かという字をつけると、艶っぽい、艶という字が、これは性的魅力の存在を表すって、そういう感じの成り立ちなんだそうだ。だからこの色を実は色と仮名で書いた、表記した時は、これはその意味がいっぱい広がってきて、これは枕草子、あるいはその源氏物語からこの色だ。まあひらがなって仮名交じり文っていうのが、仮名文学っていうのが。でその要は色って、本当の色だけじゃなくて、音色という、音も色なんだ、香り匂いも色なんだ。でところが西洋と比べると、この特にビザンチンあたりからの西洋っていうのは、色合いがはっきりしてて、ものすごいはっきりしたい。ところが日本人はそうじゃなくて、いろいろな色を作ってきた。で、これはね、日本人の文化で、引きの文化っていうのはね、こうよく出てるんだけど、すごい濃い色を日本人っていうのは混ぜ合わせで作り始めた。もともとは染料でしょ。だから、なんだ、青は藍より入れてってやつで、だからその、愛より青し、でどんどんどんどん濃くなっていっちゃって、それが仏教文化、鎌倉になってくると坊さんの袈裟に出てきたって言うんだな。それはよくわかるじゃんね。あの袈裟で紫から赤とか黄色って、黄色っていうのは要は黄泉の光線、黄色い泉と書いて光線、黄泉の国っていう、つまりあの世とこの世の境界線を表す。だから黄色っていうのは一番位が低いお坊さんが着るんだっていうんだってね。それでだんだん上と紫になって、でさらに金色に輝くっていう、そのここは、TJ の意見でいいんだよ。金色と言うけど、金は色だろうかって。
難しい。金色は金の色、 金色。
だけどそれは色だろうかって。
光。
そう、さすがだね。いいね、精神文化が息づいてるよね。光、金っていうのは要は明るさを表す、まあ平安ならね、飛鳥奈良か、ごめん、飛鳥奈良の頃ね、明るさを表すもので色ではないって。これは金色に輝く、これは浄土の光なんだから、こうあーっと仏さんの後ろにはこうね、あの
光背、
そう光背なんでね、それが立ってる。で精神文化としてそれがわびさびにつながった、つまりわびさびにつながった、光を消し始めたって言うんだな。わびさび、つまり内面を 見始めた。利休根津っていう色って、雨は降る降る城ヶ島の磯に利休ネズミのっていうんだけど、あれ利休ネズミと書いて利休根津と読むんだぞ。でこの美意識の変化につながっていったってね、これ日本人の感性だって。この松の緑、松緑、これは色鮮やかな松の緑が雨に濡れて、それを見るのにも実は春霞をたなびかしてコントラストを楽しんでいく、色の情景を色に変える。万葉集ではね、梅の香りに触れた歌ってのは梅の香りが出てくる、つまり色が出てくる。これは花鳥風月を楽しもうっていう考え方の違いだろうと。でそれがこう色がずっと出てきて、江戸時代にその奢侈禁止令、要は贅沢は敵だと、そんなもの着ちゃいけないと、木綿のね、あるいはかすりだとか、その要は持つもの、要は長く持つもので派手な色をしちゃいけない。ところが江戸っ子はそれに対して反発して、裏地に要はいろんなものをなんだこう縫い込んだ。でさらにどんどんどんどん色を作ってったってね。で結局江戸時代は四十八茶百ネズミってんだって。茶色には48茶色があって、ネズミ色ね、ここにはまあ100があるって言うんだけど、その原点っていうのはやっぱり源氏物語、枕草子、さっき話した通りだって言うんだな。もののあれ、要は色は深まるものという見方で源氏物語。そして清少納言はその平面上に並べた配色の美しさ、つまり色自体の配色の美しさ、お菓子という意図、お菓子という表現で表した。難しいよな今の俺たち考えるのに。でもそれは紫式部と清少納言の生き方の違いじゃないかって。だから源氏物語ってのを見てみると、これ目録風だ、何のだ。ところが枕草子はその印象風にあるものを唱えて流れていく、色の移ろいを、人生の見方をっていうのが清少納言だねえっていう。それが最近そんなことを、まあその本読んでたらいろんなことを思い出されて、小野の小町がね、花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまにってあったでしょ。これもう有名の歌じゃんね。でこんなの見てるとね、季節外れの風鈴を思い出しちゃうで。寂しいや、季節外れの風鈴なんて。それはね、あなたへも出てくるんだよね、映画あなたへも出てくる、季節外れの風鈴って、それ寂しいって出てくるんだよ。だまあ生け花と造花の違いでもあるんだよね。生け花っていうのは派手じゃんね、造花って色が変化していかないじゃん。だから仏さん、あのお寺は造花ばっかりじゃん。最近あのお葬式になると生きた花が飾られるけど、本堂に飾ってあるやつはみんな造花だよね。あれは仏様には造花をって、これは命の移ろいがない、亡くなった方は命の移ろいがないから造花だっていうね。で日本人っていうのはさ、生と死の境界が曖昧なんだ。生きてるか死んでるかって曖昧な精神文化だから。だからその持統天皇が吉野山の行幸した時に、その鎮魂のために、これ御霊ぶりというそうだけど、鎮魂のために、これあの例の岩手の立石寺、静かさや岩にしみる蝉の声の時やったよね、9月だったかな、あれ。これ同じく吉野山ってね、死者の魂の集まるところと考えられてんだって。で最後の最後に行き着くわけよ、願わくは花の元にて花の下にてな、春死なんその如月の望月の頃。あらな。でさらにそこはそれとどうつながるのかっていうこと、皆さんこれ聞いてくる人は考えてくれればいいんだけど、世の中に耐えて桜の中にせば春の心はのどけからばしね。えそのあの要は一つはじっくりと死んでいきたいということと、 もう一つはその花の下で生きていきたいっていう、そのよみがえり、安心感、よみがえりってやつの色、なんか年の押し迫りとしては結構人生観で考えるよね。